4月23日火曜日、19時の最新ニュースをお伝えします。大企業の会社員だが入る健康保険組合の2024年度の収支について、全体の約9割の組合が赤字見通しとなりました。健康保険組合連合会が23日公表しました。医療費の高止まりや高齢者世代への拠出金の増加が財政悪化の背景となっています。鹿児島県曽於市末吉町の私立青木小学校にプロ野球、広島東洋カープの元エースで昨年病気で亡くなった北別府学さんの遺族からグラブなどの野球道具が届きました。青木小は北別府さんの母校、闘病中に励ましてくれた児童へのお礼にと贈られたプレゼントです。優れたテレビドラマの脚本家に贈られる第42回向田邦子賞の最終選考が23日にあり、グレースの履歴の源隆さんが選ばれました。同日、都内であった受賞会見で源さんは、憧れの賞だったと喜びを語りました。北海道知床半島沖で小型観光船カズイが沈没して2年となった23日、現場に近い斜里町で追悼式が開かれました。山内博之町長は、安心、安全を具体的に一つ一つ積み重ねて実践していくことを誓います。と述べました。イスラエル軍は22日、軍情報部門トップのハリバ諜報局長が辞表を提出したと発表しました。イスラエルの地元メディア、タイムズ・オブ・イスラエルは、昨年10月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲をめぐって、軍高官が辞任するのは初めてと報じています。名古屋市中心部の栄地区にできた、中日ビルが23日、全面開業しました。地上33階建ての複合商業ビルで93店舗が、出店。町の新たなランドマークとして期待されており、ビルの前には開業を待つ500人ほどの行列ができました。新千歳空港の2023年度の国内、占旅客数が前年度比 18.2% 増の2003万人となり、開港以来初めて年度ベースで2000万人を超えました。新型コロナの5類以降で、旅客需要が回復しました。運営する北海道エアポートが23日発表しました。滋賀県立玉川高校でのいじめが原因で不登校になり退学に追い込まれたとして元生徒の男性が県と元同級生1人に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日大津地方裁判所でありました。地裁は男性の請求を棄却しました。ゆうちょ銀行で23日、他行からの入金が遅れる障害が発生しています。同行側のシステムトラブルによるものとみられ、全国で少なくとも115万件の入金処理が遅れています。午後3時時点で復旧の見通しは立っていないといいます。作家の徳島市の阿波踊りで設けられた一席20万円のプレミアム桟敷席を建築基準法に違反したまま使用したとして徳島県警が阿波踊りを主催した阿波踊り未来へつなぐ実行委員会の実行委員長代行を同法違反容疑で徳島地検に書類送検したことが分かりました。自民党派閥の裏金事件を受け離党勧告処分を受けた安倍派座長の塩野弥生元文部科学大臣は23日、離党届を提出し、受理されました。茂木敏充幹事長が記者団に明らかにしました。自民党の宮沢博之前防衛副大臣が23日、額賀福志郎衆議院議長宛てに議員辞職願いを提出しました。25日の衆議院本会議で許可される見通し。宮沢氏から報告を受けた 茂木敏充幹事長は辞職理由について記者団に一身上の都合と語りました。ビジネスホテルチェーンの東横インが全国47都道府県を制覇します。全国で唯一立地していなかった高知県での開業が決まり、23日に建設予定地で地鎮祭がありました。財務省は23日、2025年の大阪・関西万博に向けて第3弾の記念通貨を発行すると発表しました。表に公式キャラクターの脈々をあしらった500円硬貨で発行枚数は未定。来年4月に各地の金融機関の窓口で取り扱うといい、同額の500円と引き換えられます。気象庁は23日、向こう3ヶ月の長期予報について、全国的に平均気温が平年より高くなる見込みと発表しました。ゴールデンウィークも最高気温が25度以上の夏日が続出する可能性があり、同庁は、まだ体が暑さに慣れていない時期なので、本格的な暑さとなる前から十分な熱中症対策を、と呼びかけています。ベルトコンベヤーの輸入を装って9億4000万円相当の覚醒剤を密輸したとして、警視庁や東京税関などは、指定暴力団住吉会系幹部の倉持幹雄容疑者ら、男女6人を覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕し、23日に発表しました。認否は明らかにしていません。高齢者から現金を盗んだとして、警視庁は23日、職業不詳の男を窃盗容疑などで逮捕し、発表しました。認否を明らかにしていません。特殊詐欺への対策で1日に発足した、特殊詐欺連合捜査班による初の立件といいます。北海道知床半島沖で観光船、カズイが2022年4月に沈没し、26人が死亡、行方不明となった事故では、日本航空のジャンボ機墜落事故で次男を亡くした、リア島邦子さんも国の支援室のアドバイザーとして、遺族に寄り添ってきました。米国の大学で、イスラエル軍による攻撃が続く、パレスチナ自治区ガザ地区への連帯を示す抗議活動が、激しさを増しています。22日には、東部コネティカット州のエール大で60人が逮捕されました。対面授業中止やキャンパスの利用制限など、大学が各地で対応に追われています。トランプ前、アメリカ大統領による元不倫相手への口止め料をめぐる事件の審理が22日、ニューヨーク州の裁判所で始まりました。陪審員を前にした冒頭陳述では、選挙不正を隠すための計画的な犯罪だと主張する検察に対し、弁護側は、トランプ氏は無実だ、と真っ向から反論しました。ニュースをお伝えしました。
番組をお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください。